京大学の福島と言います。目と耳に障害があって、盲ろうさと言うんですが、ヘレン・ケラーさんと同じような障害ですね。それで私たまたま約1年以上アメリカに長期研究でヘレン・ケラーさんのことなどの調査研究で行っておりまして、本当にここにもずっと出られなくて申し訳なく思っています。しかし、長く日本を離れた立場で申し上げますと、戻ってきてですね、推進会議に出たり、そして昨日もこの資料を拝見して、また他の資料もいろいろ見て愕然としたというのが率直な印象です。皆さん十分ご存知、ご承知は存じますが、思い出してください、昔のことを。例えば自立支援法ができる過程で、2004年の10月にグランドデザインが発表されて、私は反対しました。だけど自立支援法はできて、当時は自民党ですね。で、自民党が政権を取っていた。だけど2009年の政権交代時に、民主党さんがマニフェストで、障害者自立支援法は廃止し、新たに障害者総合福祉法を制定するって、マニフェストにバンと書いておられるわけです。ホームページにまでも載ってますね。そして2009年の12月に鳩山総理が本部長で、制度改革推進本部ができて、次の月、2010年1月には、先ほどから藤岡さんがおっしゃっている自立支援意見訴訟、この和解に至るための基本合意がなされています。長妻厚生大臣が署名しているわけですよね。先ほどから自立支援法を廃止するのは法律的に難しいんだってご説明ありましたけれども、それが自民党が言うならわかりますが、民主党さんが自立支援法を廃止して総合福祉を作るんだ、だから総合福祉部会作るんだっていうふうにおっしゃって、ここができたわけですよね。その根本を今さら、もともと無理だったんだっていうのは、それひどいんじゃないか。役人の方がそれ言うのはまだわかります。だけどそれを民主党さんが言えるのか、政治的責任はどこにあるのか、私たちは何を信じたらいいのかと思うんですよね。昨年8月、総合福祉部会の総意で、私も電子メールで参加しましたけれども、55人の総意で、骨格提言ができました。多くの傍聴者があって、ネットの配信もあって、メディアが注目して、そして、その背後に何万何十万という人がおられます。そうして総合福祉法の骨格提言ができたっていうことは、その骨格提言に沿って、総合福祉法を最大限にそれに近づけていくっていうのが、いわば当然の流れ。それを今さら無理だったっていうのはおかしいんではないか。今回の厚労省の案を拝見しますと、例えば障害程度区分のところでも、5年間の間に、検討していくっていうことで、要するに、何もしないっていうこととほとんど同じ。地域生活支援事業の充実を図るっていうところを見ると、例えば地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるとともに、啓発普及、そしてボランティアの活動を支援する事業を追加するって、これは一体何なのか。今の地域生活支援事業はですね、自立支援給付の予算の十数分の1ぐらいしかないんです。そこに無償のボランティアを加えていこうというのか。やはり、法案を読んで感じるのは、民主党さんの誠意のなさ。申し訳ありませんが、これはやはりね、真偽を守ること、つまり、真偽則に反すること。だと私には思います。仮にですね、総合福祉法っていう本に、その名前を書いたとしても、実質的には何も変わっていない。で、新法の成立がすぐにできないんであれば、 骨格提言のどことどこが実現できるのか、逆にどこはできないのか、なぜできないのか、どうすればできるのか、そしていつ頃まであったらできるのか、そういうことを一つ一つ丁寧に説明するのが政治の責任だろうと思うんですね。もちろんハードルはあるでしょう。一番大きなこの厳しい財政状況の下で、この財源問題だと言われます。で、厳しい中で、この、障害者支援の関係は予算が年々増加してるんだ。すごいんだっていうことをおっしゃるけど、これはね、ニーズが増大しているのに伴う予算の自然増です。自然増っていうのはあくまで自然増であって、実質的な変革ではない。予算増とは言えません。財政問題に言えば、民主党さんは、社会保障と税の一体改革ってことを盛んにおっしゃってるわけですけれども、その社会保障改革の中で障害者支援の、障害者制度改革はどう位置づけられてるのか全然わからない。発言力が小さくて、力の弱い障害者だから、無視軽視してもいいと思ってらっしゃるのか。日本には法的に認められている障害者だけども750万。難病や発達障害の方も合わせたら1000万を超えます。ご家族入れたら3000万、4000万人。国民の3人、4人に1人が障害関係者なんです。だから本当は小さな問題ではない。だけどたまたま、相対的に立場が弱いから、私たちは発言力は弱い。障害者だけをね、特別に扱ってほしいと言ってるんじゃないんですね。道を歩いたり、人と話をしたり、トイレに行ったり、水を飲んだり、ご飯を食べたり、そして酸素を呼吸する。そういったことをお願いするだけです。で、こういったことは障害者だけの問題ではない。人生でね、人間がどんな辛い状況になって、苦しい状況になっても、自分一人ではないんだ。人としての尊厳を持って生きていける社会なんだ。みんなで支え合っていくんだっていうことがね、国民すべてに実感されたら、その安心感はすごくね、一人一人の活力になりますし、社会全体を活性化すると思うんですね。民主党は、社会的に不利な立場のある人の味方であって、相対的に弱い立場に置かれがちな人を応援するというメッセージを社会に発信して、そのことで3年前に政権を取ったはずです。私たちは全て人間、まあね、やはり人生のどこで辛い経験をする。個人の力ではどうにもならない。みんなでそれを支え合うしかない。これは昨年の大震災で肝に銘じたわけです、私たちは。ぜひ民主党の先生方、どうか政治家としての原点のに戻って、志し、初心を思い出してください。マニフェストに掲げただけではなくて、裁判所という公正な場での議論を通して、和解が成立して、公式の文書に大臣が署名した。それまでがもしないがしろにされるんであれば、私たち国民は一体何を信ずればいいのか。民主党の皆さん、政治家としての誠意、魂にお願いします。政治への期待を繰り返し裏切られ、政治不信を通り越して、私たちはもう政治に絶望しかけている。この日本国民の一人としてお願いします。強くお願いします。